手相家天童康之の面白きかな人生。はい、皆さんこんばんは、手相家の天童康之です。さて早速なんですけどね、今日のテーマはですね、手相をこういう方に活用してほしいっていうことらへんのことをね、お話してみようと思います。面白っかな人生はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。立ち止まって見てもいいんじゃない。
トークライブレディオ夢の種。
はい、改めましてこんばんは、手相家の天童康之です。っていうね、この手相っていうね話をね、いや手相だけじゃないんですけど、さっき前ね、プチゲストに、急遽ゲストに出てもらった夢の種の PA さん、音響スタッフさんのももちゃんとね、さっきね収録前に話してたんですけど、占いのね話をしてたんですよ。手相とか占いとかでね、今日はねテーマ的に改めてね、こう自分の鑑定がね、どういう風にやっていく感じで、どういうことがテーマ的にこう好物で、どんとこいというか、どんとっていうかね、大歓迎で、どういう風に見てって、だから特にこういう方に活用してほしいなっていうことをお話ししようと思うんですけど、その前に占いって言葉があるじゃないですか。占いっていう、これ自分であんまり占いって言葉をね、あんま使わないんですよ。その一応なんか、その、なんでしょう、人と、会う場所とかで、こう、何されてる方ですかって、こう、ふっと振られたら、簡単に、こう、手相を見てます。簡単に言うと、手相占い師ですって、こう、さらっとね、こういう時はあるんですけど、手相を鑑定して、手相か、自分でなんか、自分のことは、手相かっていうのが好きで、なんかかっこいいじゃないですか。何とかかって、こうね、陶芸家とか作家とか、その、だから、ね、鑑定士って名詞にはしてるんですけど、そう、手相占い師って名乗ってなくて、で、なんかね、占いっていう言葉がね、そんなにね、あんま好きじゃないんですよ。だからそのね、これさっき、ももちゃんとね、話してたんですけど、なんか占いっていうと、なんかその、あやふやで、無責任で、ふわっとして、怪しくてインチキみたいな。自分インチキまでは思うけど、ももちゃんとか思うらしいんですよ。ももちゃんっていうね、ごめんなさい、何回も言ってる、この、夢の種の優秀な、スタッフさんで、非常にね、頭のおかしい、切れる人なんですけど、ね、結構占い好きなんですって。で、こう、占いっていうのがちょっとこう、なんかその、小馬鹿にされると、なんか腹が立つと、こう、でね、そうそう。で、自分もその、気持ちはわかるんですよ。なんかこう、え、占いみたいな、こう、でもなんかその、もちろん占いっていうものを否定して、したい意味じゃないんですよ。響き上なんかなんかこうね、曖昧であやふやなね、その、怪しいというかね、こう、ね、当たるかもしれん、当たらんかもしれん、外れることもあるよみたいな、そういうね、なイメージを持たれがちで。で、手相もね、全然手相占いって言っていいんですけどね。そもそも占いの定義はいいや。こういうのはいいや。でね、ちょっとさっきね、その会話の中で出たんで、せっかくなんで、自分もね、ちゃんと意味を分かってなかった、占いに関する有名なことわざというか、あれがありますよね。あれっていうのは、当たるも八卦、当たらねも八卦っていうね。これ、ね、なんか聞いたことある方多いと思うんですけど、八卦が何かはね、自分もちゃんと把握してないんで省きます。八卦は、ググってください。なんか面白い図が出てくると思うんだよ。で、よくね、この言葉って八卦ってね、そのね、中国のね、その、易学の、なんやらかんやらなんですけど、易経とかのね、なんやらかんやら、すいません、ちゃんと分かってなくて、占い師のくせに。興味はあるんですけどね、そんなに掘り下げてないんですけど。でね、よく当たるも八卦、当たらぬも八卦っていうのは、その意味合いとしてね、今ね、こういうふうに世の中で捉えられてるのが、その、当たることもあれば、 外れることもあるから、あの悪い結果が出ても気にしなさんなみたいなとか、こうもしくはあのなんていうか、占い師が弁解するために使うことはなかなかないと思うんですけど、まあ外れることもあるからねみたいな、こう逃げっていう風なイメージが多分あるももちゃん、うん、と思うんですけど、これね、あの一般的に思われてるのと意味が本当違うんですよ。あの違うってことを自分はなんか違うってことだけ分かってて、その詳しいね、その実際のちゃんとしたあの本来の元々の意味をね、あのさっき知らなかったのにちゃんと調べたんですけど、あのちゃんとって言ってスマホなんですけどね、あの先生 Google 先生なんですけど、あの本当の意味はね、あの八卦っていうのはあのそのすごいんですよ本当は。奥深いし、あの宇宙の法則が真羅万象をね見事に表してるすごいものなんですけど、確か多分そんな印象なんですけど、あのそれをね、本当の意味はね、あの当たるもね、これはね、あのハッケっていうものをちゃんと理解してちゃんとマスターしてれば確実に当たると。で、当たらないんだったらあんたまだハッケ分かってないよってことらしいんですよ。これが本当の当たるもハッケ、当たらぬもハッケの意味。よくありますよね、ことわざとかで、あのその間違った意味にこう変わってるやつってありますよね。あの情けは人のためならずとか、あれどっちだったっけ、どっちだったっけ、あれって、あれはちゃもも
どっちっていうのは、
あの人のためにならないって意味と、人にしたことは返ってくるよって意味と、
情けは人のためならずな、
確かあれは
自分のためになるよってこと、
いいよね、
そう
よね、
他人のために情けはするものじゃなくて、自分のために他人を情けにかけることが自分のために返ってくる。
なあ、よね、そうよね、そうよね、そうそう。だから例えばそういう、ごめんなさい、あのそういうなんかこう情をかけたらその人のためにならないよとかいう意味になったりとか、まあいろいろありますよね、その誤解されてることわざと、誤解っていうか、その意味が変わってきてるやつ。なんかでも時代によってはその、ね、あの意味が変わってきても、最近そっちの意味で使えることが多いからそれでいいっていうのも、ね、よくありますけど、ね、あ、関係なく自分ですごい思うのが、あの半端ないって言葉って現代のあれですよね。昔は半端じゃないって言ってたはずなんですけど、ね、半端ではないというか、中途半端じゃないから半端じゃないって言ってるのに、なんか半端ないだと半端がないみたいな感じなんで、中途半端がないとか、なんかちょっと違うんですよ本当は多分。まあいいや、それは、ごめんなさい、そうそう、あ、そう、ちょっとね、占いの話からあの取れたんですけど、要はね、当たるも発見、当たるも発見っていうのは本当はそういう意味だと。ちゃんとしっかりあの本当にものにしてりゃ絶対当たるもんだけど、あの当たらん場合はあんたまだできてないよっていうことらしいんですよ。っていうね、まあそうそうそう。あ、でね、その、あのまあ、今日のね、あの、ちょっと本題に戻ろうかなと思うんですけど、あの、ですね、手相のね、あの、まあ自分の中でのこう捉え方なんですけど、あの、ちょっと失礼、水分を、ごめんなさい。あの、まあ、占うは占うっていう言葉の話よりも、あの、何が出てるかっていうと、あの要はその人がいろんな、待てよ、その人についてのいろんなことが出てるわけですよ。でこのいろんなことっていうのは、生まれ持ったこう性格の傾向とかね、こういう素質才能があるとか、あの人生の流れがこういう傾向があるとか、まあ、運のタイプはねこんな、タイプであるとか、あと、まあ、うん、あと、人生の流れ、例えば細かく、熟練してくると、こう、何歳のいつ頃に、こう、こんな、形で、こんな出会いがあってとか、形っていうのは、ある程度なんですよね、こう、あの偶然とか紹介とかそういうね。で、何歳に出会う人と何歳で結婚しそうになってしなくて、次の何歳の時に出会う人と何歳で結婚しそうになってしなくて、きりがないわ。要は何歳で出会う人と何歳で結婚するとか、まあ、何歳で離婚する可能性があるとかないとか。例えばこう何歳まではこう会社勤めでやって、何歳ぐらいから起業したいと思い始めて、それは何歳ぐらいからスタートして、何歳ぐらいでこう成功してとかっていう流れとかね、そういうのがまあ嘘か本当か出てるんですよ。嘘か本当かね。で、でね、そういうふうに、あの要は、うん、自分が持って生まれた可能性とか素養とか、まあ、本質的な自分の、自分の気づかない自分とか、あと未来、過去もね、今も出てますよ。あ、そうそう、今、うん、過去、未来、現在、だから未来だけじゃなくて、過去もから、過去のことも出てるし、現在が人生の中でどんな時期かも出てるし、っていう、まあ、そんな感じのものなんですけど、うん、うん、うん。で、 これよくね、よくじゃないか、鑑定で時々お客様に言うのが、あの自分はなんていうのかな、あの占い師としてアドバイスをしているというよりは、あのよく言うんですけどね、あのその方の情報をなるべく正確にこう翻訳とか読み解いてお伝えすることで、あのその人のなんていうかな、魂、何でもいい、あのその人のね、内なるものをね、つっつくんですよ。あの占い向いてるらしいですよとか、なんか5年後は自分で稼いでるらしいですよとか、どうすかみたいな、こうそそのかすっていう言葉ありますけどね、ちょっと違うか、あのなんかね、そのそうですよ、なんか自分がアドバイスしているというよりは、そのいやこう出てるからこういうことが言えますよっていう、まあ、それをアドバイスというかね、それは別に自分が決めてるわけじゃなくて、いやそう出てますよと代わりにお伝えするというか、まあ、そういうねスタンスでやってるんですけど、で、あのじゃあそのどういう方にこう役立ててほしいかって改めて最近こうあのなんかまとめ、ま、考えをまとめて人に喋ったことがちょっとあって、いつか忘れたんですけど、大きくね、あの3種類の方に活用してほしいなっていうのが、まず1種類目の方は、あの自分のこともやりたいこともまるで分かんない方、あのウェルカム。あの手相っていうのは基本的にあの自分自身が出てるんで、あのそれはね気づいてない自分も含むんで、そしたらこうあのなんていうかな、あ例えば手相見てると、あこういう感じでこんな働き方でこんなジャンルでこんなイメージのことでこんな気分で仕事ができたらとか楽しそうと読めますよとかでお伝えすると、まあ 100% じゃないんですけど、ああなんか、ああ考えても見なかったけどなんか分かる気がするとかっていう風にね、要はあの自分で分かんなくなることってあるので、とか私何がしたいんだろうとか、そしたらああなんかジャンル的にこういうのね、こういう方面とかこういうのこんな感じのとか、まあそれは手相から連想ね、連想とか読めるんで連想して、あこんなことじゃないかなってこうお伝えすると、やっぱそのよく言うね、答えはその人の中にあるので、こうそれをこうつっつくんです。つっつくって言うんだろう、あのこういうのどうですかみたいな、こうそういう風にね、あのなんかこう自分の性格、まあ、性格も含めてやりたいこととか、ね、性格だったらあのこうね、まあ、分析をするというか、とあの客観的に手相っていうものから捉えてみて、あのなんていうかな、こういう風に考えちゃうとこもあるけど、もともと本当はこうでみたいな、こういろいろね、どうですかっていう、こうあの投げかけたり聞いたり一緒か、あの対応していくと、もちろんね自分の方からあの説明をしっかりすることもあるんですけどね、そういうふうにこうあの紐解いていくことで、なんかああなんかそうか、自分ってそうだからこうなんだとか、あちょっと分かった気がするとか、あなんかその言われて確かにそういう部分って自分で思ってなかったけど、あるなとか、ある気がしてきたは変だな、あのしてきたとか、そんな気もするとかっていうふうに、ちょっと自分は確認ねできたりするんですよっていうのがね、まずね、3種類3パターンの方のこう第 1パターンですね。でね、次 2パターンは、ある程度やりたいことがある、うん、そこそこ具体的でもいいですとか、こうふわっと興味があることがあるとか、うん、とかあのうんうんとか、なんかこう、うんと、うん、例えばまあ、うん、そうですね、こういう、あもっとね具体的に言うと、こういうことで仕事ができたらいいなとか、これで食えてったらいいなとか、こういうことに携われたらいいなとかっていう、ある程度こう願望興味がある程度ある方もね、あのウェルカムです。これはあのそれをね最初にこう聞く場合と聞かない場合があって、聞く場合っていうのは割と自然とこう自分も聞いてみようかなと思って、その最初におっしゃった興味のことってもう早速聞いてもいいですかってもう聞いちゃうんですよっていう時と、まあ、会話の流れ上聞かないとき、なんとなくあえて、あ、聞かずにちょっと見てみようかなと思って、あ、こういう方面がいいと思いますけど、どうですかって、あ、もうまさにっていう、あ、それもバッチリですっていう。っていうふうにね、ある程度のビジョンがある方の場合は、手相っていうもので、何がで、できるって、お役に立てるかっていうと、よりこうね、明確にできるというか、もしくはそこからちょっと広げ っていけたりとか、あ、その入り口、そのキーワードイメージいいですね。でそう見ると、あ、よりもこんなイメージで、じゃあ活動するならこんな感じでとかっていうふうに、ちょっとこうある程度ある場合はそれがそもそもその合ってるんかどうかがこうまず確認できますよね。こう、まあ、できるんですよ。で、お、これは、うん、やっぱりそう、あの、座って自分で自然とこうこんなこと興味あるなって思うことが向いてないことってあんまりなくて、ほとんどないかな。で、確認できると。そしたらこう手相的にバッチリだと。そしたらそこからまたあのこんな感じでこんな展開がとか、あと時期とかね、未来とか見れるんでっていうのがね、その2の方ですね。そうそう。で今ちょっとさらっと言ったんですけど、時期というか、ね、展開がこう見れるんで、ちょうどこう例えば何歳とかでこう細かく測るんですけど、ちょうど今こう何歳の時ぐらいから思い始めたことっていうのは、こう今年ぐらいから動いて、こうこの数年でこう例えばですよ、副業レベルがだんだん結構、稼げるようになってとか、そういう、こう流れが読めるんで、そしたらこうそのあ、じゃあやろうかなとかっていうね、テンションモチベーション上がったり、こう考えてたことが合ってんだとかっていうような方でね、ちょっとね、その3はね、ちょっと息が切れてたんで、ジングル挟んでまた後半にお話したいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
はい、というわけで、ね、今週はね、こんな方に私の手相を活用していただけたら、ね、光栄でございますという光栄なんだろう、うん、でお送りしてるんですけど、さて、ね、うん、さっきその2のねタイプの方まで、やりたいこととか興味のことがある程度とか、ふわっととか漠然ととか、なんとなくある方、明確でもいいですよ。でその3の方はすでに、例えばこう自分で仕事をしてるとか、まあ、独立の形以外でも、そのやりたいこととか思うことはやっていると。でその上でまたこうこっからもっとどうしようかなとかを考えてたり、探ってたりする方、だから例えばもう、そうですね、ご自分で仕事をしてる方で、それなりにこう、なんですかね、こう、今の、活動、仕事、満足もしてるし、お客さんも、来てくださってる。けど、なんかもっとなんかこうっていう方っていらっしゃるんですよ。満足してないわけではないけども、なんかもっとこう、できることあるんじゃないかとか、とか、もしくは明確に今まではこういう形でこういうジャンルでやってきたけど、これからはこういうテーマとかこんな形もいいかなと思うんですよとか、あ、これ最近来られたらそういう方、いらっしゃったな。あ、その方はちなみに昔からのお客様で、昔っていうのは自分が今の事務所、個人鑑定の事務所を構えては3年3ヶ月か、2015年の6月末、5月末、忘れた、まあ、3年ちょいなんですけど、その、個人事務所を開業する前の占いバー勤務時代、夜のね、バーで従業員兼手相担当やってたんですけど、そこの時代からも来てくださってた方で、まあ、女性であるね、結構専門職の方なんですけど、ちょっとクリエイティブな感じでね、その方が今後また全く違うことするわけじゃないやんですけど、路線としてはそのご本人の一番メインの本部のね、クリエイティブなことなんですけど、まあ、こういうことも興味あって、こういうのも今からやりたいなと思うんですよって、こう、久しぶりに来ていただいて、テーマをね、こう、テーマとか興味あることを言っていただいたら、お、なるほど、はあはあはあ、ああ、なんか良さそうですね、ちゃんと手相を見てますけどっていう感じで、見たら、あ、やっぱり、いいですね、それ、今まで自分も気づかなかったけど、まあ、そもそもすごくいろんな可能性がある方だっていうふうには昔から読めてたし思ってたんで、その中でそういう内容までは読めてなかったけど、あ、それもいいですねみたいな、こうっていうふうにですね、 お勤めでもあのご自分でもこう思うことやりたいことできてるけど、あの例えばまあそうですね、あの、明確にそのなんていうの、独立したいっていう目標がある方とか、自分で仕事をしてるけど、なんかその例えばなんか方向性変えようかなとか、もしくは方向性変えるわけじゃないけど、こういうことも今後やってってみようかなとかって思う方、もしくはそれがちょっとまだ多少漠然としてでもいいんですよという方も、あの手相ってやつはその、まあ、可能性と、向いてること、向いてることってのはその素質があって、やったら面白くて充実を感じられて、誰かにも何かしら喜んでもらえたりっていうことをね、向いてることっていう定義に今してみたんですけど、あのでそうするとあのまたこうね確認できるんですよ。だからそういう方の場合って割とあの鑑定の、あこれはね、あのね、どんな方にも共通するのが、あの割と最初の段階である程度話を聞くことの方が最近増えてきた気がしますね。前からまあまあそうだったんですけど、あのケースによるんですけど、あのまあ例えばどんな状況の方でも、今そのなんか例えば仕事はこんなことしてて、まあ、生活は結婚してて子供が何歳ぐらいでとか、そので今までこんな風に生きてて、今なんかこれからこうどうしようかなと思うんですよとか、まあ、お悩みが結構具体的なら、そのお悩みについてどんな状況かとか結構聞きますね、割と。うん、でそれで、まあ、これまたね、その違う場合もあるんですよ。そのある程度のね、こうなんか自分の可能性がちょっと知りたいんですとか、興味があることはふわっとあるけどよくわかんないですとかいう方で、あ、わかりました、そっからその状態から見てみましょうとかっていう場合もあるんですけどね、っていうふうにね、そのある程度お話を聞くことで、手相に現れてる情報がよりこうね、踏み込んで解釈できるんですよ。解釈、うん、何も聞かなくても手相だけを見てもお話はできるんですけど、ある程度聞け取った方が結構深く読めるっていうのは、割とこれはよくね繰り返して、鑑定の場とかでも、ラジオの結構前の回でもね、喋ってるんですけどね、っていうね感じで、うん、なので、うん、というわけで一番その今3パターンに分けて言いましたけど、大きく言うとね、要はね、こう自分の人生をよりこうよりよく生きていきたいっていうね、でかいな、うん、っていうテーマの思いの方に、手相鑑定をねこう活用してほしいんですよ。じゃあそれ以外のテーマはなしなのかってわけじゃないんですよ。もちろんね、恋愛とか結婚も見ます。ね、離婚をしたいんです、あ、大丈夫です、見れますと、うん、子だからまだなんですけどとか、3人目考えてるんですけどどうでしょうか、あ、うん、分かりましたと、っていうね、結構まあいろんな具体的なことも、全部が全部ってわけじゃないんですけど、見れます。それはまああくまでなんていうかな、うん、人生設計とか、うん、自分の可能性とか、こうどう生きていくかとか、それをなんていうかな、よりこう、まあ、ヒントを得るためにとか、明確にするためにとか、あとね、そうそう、あ、そうそう、これもお伝えしたかったんだ、そうそう、第三者というか、その手相っていうツールを通して、まあ、あくまで自分のことが出てるわけで、それは自分でも分からない、気づかないことも多いんで、自分の頭で考えるの限界があったりするんで、なんかその ヒントとか、なんかちょっとこう、まあ、その、まあ、プロのっていうか、プロかどうかは、大事、いや、大事か大事だけど、置いといて、なんかちょっと、こう、手相っていうものから、天童さん的にという言われ方もいますけど、なんかね、こう、視点、ヒント、なんか、得られたらっていうふうに、なんか自分で考えても行き詰まりがあるんで、そういう時に、自分の考えを整理するためだったりとか、気づかなかった視点を、こう、得るためにとか、っていうようなね、感覚で来てもらえると、すごくね、特に自分の手相の見方っていうのは、なんてお役に立てるかなっていう。だから何でしょうね、こういう 方をお断りとは言いたくないけど、あのなんかすっごいほとんど最近いらっしゃらないんですけど、なんかこう漠然と今後どうなっていくのかなっていう、なんていうかな、ただなんとなく先を知りたい方っていらっしゃるんですけど、まあ、そういう方はお断りするわけではないんですけどね、あのよりもなんていうか、何が起きるのかなっていうよりは、どんな可能性があって、どんな風に生きていくととか、どんな未来になれるのかなみたいな、なんかそういうね、そういうノリというか、で来てくださる方の方がこう自分としても見るときには結構テンションが上がるというか、ですね。というわけで、今のまあことをそのまあ強いてまとめるならば、自分自身と自分の人生の可能性をこう知るのに役立ててほしいですね。これだ、これだろうな、これだな、そうそうそう、というね、そんな感じで、だからね、その占うって言葉をね、自分があんま使ってないのは、なんかそのなんかこう、こっち行ったらいい悪いとか、なんかその恋愛運がとか、まあ、占いっていうのがね、ちょっと曖昧なイメージを持たれたりするんですけど、でもね、占いもね、すごいんですよ、その本当に占いっていうものは深めたら極めたら、だから自分のことを占い師と思ってるような思ってないような感じがあって、手相っていうものを使ってこうなんですかね、こう、背中を押したり、テンション上げたり、そそのかすって言葉ってね、これは調べたらなんかね、悪い方にね向かわせるのをそそのかすっていうらしいからちょっと違うんですけどね、焚きつけるっていうのかな、なんかこう、っていうことをねやってるんだなという感じでね、今日お届けしてみました。というわけで、ぼちぼちちょっとエンディングに入っていきたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
はい、今週もお付き合いいただきありがとうございました。というわけでね、手相をねこういう方に活用していただきたいということで、改めてね話してみたんですけどね、占いも種類がなるんでいっぱいね、手相以外でもね、本当にいろいろありますんで、それぞれの特徴ってあるんで、だからそうだな、どんな悩みに何を選んだらいいかまでは、いっぱいあるんであれだけど、まああれですね、まあ気になるやつから言いたいと思うんですけど、であとね、占いがね結構見てもらうのが結構好きな方は、占い師になる、つまり見る側になるのが向いてることがね割とあるんで、これはさっき冒頭でお話した ももちゃんがですね、実はってかこう話聞いてると、あれこの子才能あるんじゃねと思って、ちょっと初めて手相をね、ちょっと見してって見させてもらったら、いや向いておりますよ姉さんっていう、姉さんって若いんですけど、姉さん的な風格があるんでねっていうこともあるんですけどね、そうそう。というわけでね、占いというかね、手相はね、なかなか奥深いツールなので、見ててね、自分もその、いろんな方見てね、やっぱこう、飽きませんしね、本当にこう、いろんな仕事、いろんな生き方があるんだなっていう、こうね、っていうね、だからすごくね、鑑定事務所の中っていうところではありますけどね、日々いろんな方にお会いして、いろんなそのね、分野の話を聞いたり、いろんな夢を聞いたり、夢じゃなくても未来を垣間見させてもらえたりすると、わあ、なんかこの人将来なんか すごく面白そうだけど、どうなっていかれるんかなとか、こうねっていう風にね、なんかこう人の人生に地味にワクワクしてるというね、そんな日々を過ごしておりますというというわけで、今週はこんなテーマでお届けしました。それでは、また来週この時間にお会いしましょう。おやすみなさい。